皆様おはようございます、こんにちは、こんばんは。わびさび便利さんの明日から本気だーす。これ60回かな、59回かなだっけ、でも60回近くの感じでございます。確認しないでいきます。はい、ですね、今週はですね、っていうか先週はですね、プライムデーで買ったもの、アマゾンプライム会員でして、私、まあ、Fire TV だったりとかで、まあ、Fire TV を、その、自宅のテレビにつけまして、もう自宅のテレビにはですね、アンテナ線は刺さってないですけれども、その、Fire TV で YouTube を見たりとかしております。はい、YouTube を見てたりとか。まあ、ものによっては TVer とかね、見れますからね。はい。そんな感じで、プライム会員としてですね、プライムで使い倒しということで、前回は、その実況、買い物実況みたいなのしましたけれども、こう盛り上がっていたスマートキー、玄関の鍵をスマホとかで管理できるっていうか、自動でね、その番号を打ったら開けられるとか、そういうのをこう、後付けで、パンパンと簡単に取り付けられるやつ買うんだみたいなことで盛り上がってましたけれども、届きました。届いたらですね、なんと、おう、ちょっとヘッドホンが落ちた。よいしょ。そう、届いたらなんとですね、一番メインで使いたかったところにね、設置できなかった。鍵がすごい壁沿いみたいなところについてて、まあ、勝手口みたいな場所なんですけども、そこに取り付けがね、そのスペースの問題でちょっとイレギュラーでできなかったんで、それはすげえ残念だったんですけども、逆にその普段あんまり使わない方の玄関にですね取り付けました。で、そしたらね、すんごい便利です。むちゃくちゃ便利。鍵持たなくていいとか、その両手塞がった状態で出れますよとかね、そう、スマホでも開けられるし、まあ、番号でも開けられるし、なんかカードみたいのがついてきて、そのカードをかざせばまた開けられるしみたいな。で、あとはね、家にいながらにして、あれ閉めたっけなみたいなのをスマホで確認できる、閉まってるか開いてるかを確認できたりしてて、まあね、前回そのちょっと出た時に戻らなくていいようにみたいな、車で出た時にその出先で閉めたか、そのチェックできるみたいなこと言いましたけれども、それもねちゃんと役に立ってるから、まあ普段使わない玄関の方をメインにこれから切り替えたいなと思うぐらい、結構便利な機能でございます。残念だったな。でも一番使いたいところにつけたかったけど、それやるにはもうドアを交換しなきゃいけない、改築しなきゃいけないみたいな感じになってしまうので、ちょっと現実的ではないな、費用面でね。ということで、とりあえずメインの玄関に取り付けております。はい、セキュリティ的にもね上がったと思いますよ。結構セキュリティ上がる方向のやつなんで、だからこういうとこで行っても大丈夫、ですね。他に買ったものはですね、結局いろいろ買おうかなと思ってたんだけど、結局最終的に買ったものはですね、自転車関係が多かったですね。もう音楽のツールはアマゾンでは買わないっていうか、あんまりアマゾンで売ってないのもあるな。サウンドハウスってとこを使うことが多いんですけど、音楽のねツールはね、アマゾンではあんまり買わないっていうのもありまして、今年は、去年結構家電買ったんですよ。で、そのプライムデー待ちで結構1年半年とかそれ以上プライムデーが来るまで待つぜみたいな感じで、ために貯めておいたやつを去年買ったので、今年は家電買うものがないみたいな。その代わり自転車が盛り上がってましたので、まあ買ったといっても、でもね、プライムデー前に改造してしまったので、まああとプライムデーで安くなるものでもないっていうね、そういうのも多かったので、自転車でその買い残してたやつ、それから、ずっと欲しかったやつが安くなってたのと2種類あって買いました。自転車のメーター、ハンドルのとこにつけるサイクルコンピューター、略してサイコンとか言ったりするんですけど、これをね買いました。ずっと買ってなかったんですけど、 なくてもいいかなみたいな。っていうか他のやつ、最初の頃はスマホでやってたんですね。スマホにそのスピードとか、あと欲しい情報がスピードでしょ。でそれから走行距離と時間と、あとケーデンスって言って、あのペダルを回す速さ、スピードですね、1分間に何回転させるかみたいな数値があるんですけど、それを表示させたいので、まあスマホで。最近そのあのアップルウォッチを紛失してみたいな話しましたっけ。あのアップルウォッチ紛失しまして、でその後にガーミンっていうメーカーのあのスマートウォッチ、結構ねアスリート向けのやつなんですけれども、自転車でこれ使うとかなり精度が高いとか、まああとそのサイクルコンピューター並みの表示ができるっていうので、その自転車にあるセンサーの情報を直接時計で受けられるっていうのがあったので、まあそれでいいなと思ってたんだけど、まあなくてもいいなと思ったんですけど、まあやっぱりね腕時計だと視認性は悪いんですよ。腕見なきゃいけないから、頑張ってる時に。だから今まではこう時計を自転車乗る時は内側に、手首の内側に向けてつけて、でハンドル、ドロップハンドルってこう握るやつなので、こう縦に握る感じね、頑張ってる時は。なのでチラッと腕をちょっと無理な体勢にすれば表示が見えるよっていう状態で頑張ってたんですけれども、でその最高に安いやつはね、結構中国製みたいなばっかりだったんですけども、まあそのイギリスのメーカーのやつがちょっと安くなってて、まあこれを機に買おうかなっていう。でちょっといいやつじゃないと将来的にこう欲しいセンサーの情報とかが受けられないやつもあって、まあ安物買いして、まあ使えなくなっちゃうもん買ってもしょうがねえなと思ってたので、ちょっといいやつを結構安く買えたっていうのがあったので、買ってしまいましたね。メーター、ついにサイクルコンピューター買わないって言ってたのに、森旦那には買っちゃいました。それとね、あともう一個買ったのが、自転車をね、自転車うち2台あるので、あのメインでいつもそのガーってたくさん距離乗ってる時とか、まあ、 あのずっと走ってる時ですね、まあ、今日も30キロぐらい走ってまいりましたけども、そういうのでメインで使ってる自転車と、あともう一個はその最初に買った自転車で、去年2台買ってますけどもね、あの最初に買ったなんかすごい変なハンドルついてるやつ、まあこれはね駅まで移動する時用とか、あの出先でパクられたら怖いので、その普段使ってるやつはあの出先で置いてこれるような、駅の駐輪場とかに置いてこれるようなやつと2台あるんですけれども、それ2台あると、あのね最初はねこう外に置いてたんだけど、外に置くと錆びますよっていうのを話したっけな。そう、あのワイヤーとかブレーキのワイヤーとかがすぐ割とね錆びちゃうんですよ。であれが大変ということで、やっぱりこうみんなね自転車好きな人家の中に置くのはすごく理解できた、すごく理解できて、まあただすごく場所取るんですよね、むちゃくちゃね。あの楽器よりかは場所取らないんですけど、まあそれでも自転車をね家の中に2台置くっていうのはなかなかこう場所を取るものでして、それであのこう縦に壁とかにもね、こうよく縦にね天井に向かって2台吊るせるような形で保管する方が多いんですけども、それのスタンド自立式です。なのでその間仕切りみたいになってます。壁沿いに置かずに部屋のね割と真ん中にボーンって置いたので、あのいつもあの床の間がある部屋のね、あの写真で写らないところに間仕切りのように自転車が壁のようにそびえ立っております。自立式の縦に2台保管できるスタンド、これが2つ目で、3つ目が、六角レンチ工具ですね。工具がねこれ良くなかったやつがあったので、それを買い直した、 Amazon で評価高いやつ。まあまあピンキリっていうかね、その有名メーカーのやつ買うと電池とかもう単なる鉄の棒みたいなやつですけど、 まあ、有名メーカーのだと本当に高いんですけど、まあ、Amazon の評価ベストセラーとか Amazon チョイスとかになってるやつの、一番いいやつで、まあ、そこそこのお値段で買えるやつを買ってみました。まあそこでね、あの有名メーカーの買わないあたりが懲りてないなって感じなんですけど、はいですね、あのまあこういうところだから言えるけど、カインズオリジナルのね六角レンチ買って大失敗しましたね。六角レンチやってこう回したらレンチの方が曲がっちゃってたくさんそのいっぱいいろんな大きさのレンチがあって、それにこう合わせてこうだから10本ぐらいですね、こうセットになってるんですけど、軒並み曲がっていきましたね、ぶっといやつ以外は。あれ分かったらいけませんということです。はい、そんなわけでプライムデーで買ったもののご報告。なんかね、満足度的には 70% ぐらいの感じですけれども、そのスマートキーがちょっと思ったように使えなかった。でもまあそれなりにね近未来感じられて、逆にメインのところでメインで使ってるところに使えないのが悔しいみたいな気持ちでおります。はい、それでですね、来週は私沖縄に行っておりますので、この配信はお休みしとうございます。はい、来週はお休みです。でですね、メッセージいただいてます。メッセージいただいてますよ、ありがとうございます。はい、ラジオネームポノポノさん、ポノポノさん、メッセージ、アマゾンポチリ中継は当たっちゃいましたということでありがとうございます。感染者数増えてますので、くれぐれも気をつけてくださいねということでですね、爆上げしてますね。過去最高みたいな数字は待ってるけれども、まあ重症者数がそれに比べるとまあ少ないという推移ではあるけど、それでもじりじりと上がってはきてますよね。でもなんかその行動制限はしないみたいなこと言ってますけれども、まあ沖縄の方でも、もしかするとなんか制限入るかもっていうか、まあ世の中的なっていうか一般世間的な制限は多分かからないけど、まあもしかしたらだいぶ上げてきてるんで、そのいわゆる教育機関ですね、教育委員会からその中止みたいな、部活動中止みたいな、課外活動中止みたいなのが出たら高校系のイベントは全部ストップしてしまいますので、それがねギリでこう中止ってならないと嬉しいな。キャンセルとかできなくなっちゃいますからね。ですね。でも、もしかするとそれでも行くかなという感じでもあります。予定が初日着いた当日は、前回行った首里高校の皆さんに、また来てくださいって言ってもらいまして、で高校ではなくリハーサルスタジオを借りて、それでちゃんとバンド見てほしいっていうことで、ありがたいですね。まあ、高校がちょっとね、あのお世辞にもいい機材とは言えない状況のところでやってたので、まあ逆にまあ、ちゃんと他のところお金払って借りて練習したりしてるんだというので、そちらの方にお伺いして、再開して、でこの首里高校さんはロックイン、ひたちなかのロックインの高校生分みたいなやつとか、あと今度8月の頭にある高校の総分祭、甲子園みたいなやつですけど、それにも出場ということで、今の首里高校は沖縄を代表する軽音部の学校ですね。ということで、そこで名指しで呼んでもらって、またベニヤさん来るんだってよって話を聞きつけてですね、それで呼んでもらえたということでございます。で、それで翌日は、ちょっとツイッターでも告知しましたけども、前回、会えた、まあ、沖縄の会社で高校生サポートしているガクアルさんという株式会社ですねの方が、わびさびビニアさんガクアルに来るみたいな感じでイベントを組んでいただきました。でそれで地元のアーティストさんのアーティストの獅子の脅しっていう アーティストがいて、でこれがねかっこよくって、ラッパーとドラマーの2人デュオっていう OEA なんです感じですけど、そのシシノオドシのオドさんっていうドラマーの方がですね、その私来るって話をなんかガクアルのそこに会社に遊びに来たらしくって、その時に聞きつけて、でよかったらお会いしたいみたいな感じで言ってくれたらしくですね、夕方というか3時ぐらいからはそのシシノオドシオドさんドラマーと一緒に、イベントやるみたいな感じになっております。特に演奏するとかはないんですけれども、でもそうやってね、なんか他の方として、まあ、ガクアルさんとして、そういう地元の企業ねガチやってる方対としてですね、まあ、沖縄地元のミュージシャンとこうやって交流できるチャンスをいただけたりですとか、まああとね、なんかそのイベント中だったりとか、イベント後に沖縄のその音楽関係の方ちょっと呼んでベニヤさん紹介したいみたいなことを言ってくれてまして、そういう、まあこの日だけのためにでも行っていいかなという感じでございます。これありがたいですね。学校じゃないからね、その裾野が広いっていうか、はい。で3日目ですね、ここは今回のメインイベントというか、前回も言った西原高校に再訪すると。まあこの西原高校にねお礼に行くっていうのが当初の目標だったんですけども、まあ前回行った沖縄の帰りの後にですね、西原高校の先生がまあうちから結構機材楽器を買ってくれまして、これだけ買ってくれたならお礼参りしなきゃまずいだろうっていうことで、それで、企画を立てたということでございます。まあ儲け度外視でね、本当、まあ、沖縄の窓口になってくださってる方なので、まあその利益で沖縄行けるならいいかなと思ってたんですけれども、今回はですね、なんとヤマハさん公演で、ヤマハの名前なかなか出てこないですね、渡航費だったりとか、その辺がっちり出していただいて、ちゃんと利益が出る形で、沖縄行ってきますよということになってます。で最終日帰ってくる日の午前中は、沖縄のね地元の楽器屋さんでタカラレコードさんってとこがあるんですが、ここにご挨拶しに行ってまいります。はい、こうやってなんか関東ではね、楽器屋さん、高校関連をきっかけに楽器屋さんに挨拶するってあんまりないんですね。これね、別にダメなわけじゃなくて、関東の楽器屋さん忙しいっていうか、いろいろね、ヤマハとか、それこそヤマハさんとかいろいろ動かれてるんですけど、楽器屋がついてこれないということらしいんですよ。もう人足が足りないみたいな感じで動けない楽器屋さんばっかり。なので、まああと単価が安いですね。エレキギター、高校生相手だとね、やっぱ楽器って高いのが多いんで、で店員さん一人ね、こう借り出して、で人足出して、で売り上げどれぐらいみたいな話になっちゃうと、やっぱり動かせらんないみたいなところが多いらしく、まあ沖縄はやっぱりちょっと近くって、地元のちょっとその利益とかそういうの度外視して、結構楽器屋さんがガンガン動いてくれるというのもあって、そんな感じでわびさびの認知も沖縄でガンガン上げられたらいいなと思ってます。今回はねレンタカーがないので遠くに行けないということで、本当は前回行った島村楽器の浦添ですね、パルコシティだったりとか、あとライカムっていうイオンのくそでかいモールがありますけども、そこにも島村楽器入ってて、でそちらにもご挨拶に行きたかったんですが、レンタカーがないので遠くに行けない。レンタカーね、話に聞いた、その音楽あるさんとネットで打ち合わせした時に聞いたんですけれども、まあ沖縄のね、まあこれ話したかもしれませんが、要はコロナで車持ってるだけでレンタカー屋さんが経費でその車検保険で利益上がらないのにすごい台数持ってたらすごい固定費じゃないですか。それでみんな売っちゃったよと、手放しちゃったんだけど、それでレンタカーがないんですけれども、なんかね地元の軽トラ専門とか軽バン専門のレンタカー屋さんっていうのがあるらしいんですよ、そのガクアルさんの方曰く。でそっちの方ももう埋まってきちゃいましたよとか言って、軽トラだけやってるレンタカー屋さんとかあるんだみたいな、マニアックだな そっち抑えられたらよかったんですけどねみたいなこと言ってもらえて、でももうないらしくですね。でもありがたいことに、そのガクアルさんの場所が宜野湾って那覇から離れた場所にあるので、これ行くの大変だなと思ってたら、なんと迎えに来て送ってくれるそうです。ありがたやということで、チヤホヤしてもらえるうちにですね、ちゃんと結果残したいなと思っております。今回の目標、ちゃんと爪痕残して自治会につなげるということですね。はい、そんな感じで、ちょっと来週はおいとまをというか、お休みをいただきますけれども、ぜひ皆様ね、そのさっきポノポノさんからも、メッセージいただきましたけれども、コロナ盛り上がってきております。ぜひ睡眠時間を多めにとってですね、ゆっくり休んで体調の方を最優先でお過ごしください。ではまた来週。